Information Now。
こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
いや、原田さん、この番組でもね、はい、いろんなものを作る会社を紹介してまいりましたけれども、企業っていろいろなものを作った後に、はい、まあ、運ぶ必要があるんですよ。
そうですね、確かに。
さらにその運ぶときに必要なのが産業用包装資材。
包むものってことですか？
そうですね。はい。北陸から海外、全国にその産業用包装資材の分野で貢献しているとっても素敵な会社があるんです。
はい。
はい。今日のゲストは TSK 株式会社の代表取締役社長高木亮太さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、なんかさっき聞けばちょっと同じ年に同じ大学を卒業してた同窓生だったんで。
そうなんですか。
はい。そうなんです。
どこかでじゃあ何かすれ違ったぐらいは？
すれ違ったぐらいはあったでしょうね。
あったかもしれないですね。
共通の友人は多分多いと思うんですけど。
あ、そうなんですね。はい、なんかすごいこうスラッとした。高木さん。ねえ、姿勢が良くて。
はい。
はい。きっと何か秘密があるんでしょう
か。とっても素敵な。経営者。
あ、なんかそれにこだわりますよね、さっきから。
はい、
いいですかね、そのうち種明かしお願いしますね。はい。はい、それでは、今日のゲスト、高木亮太さんのご紹介してまいります。まずは TSK 株式会社のご紹介です。本社の所在地は富山県の富山市です。設立は1974年。従業員数はおよそ190人。このうち、ベトナムにも拠点がありまして、そこに80人のベトナムの方がいらっしゃるということで、まあ、半分弱が、ベトナムの方ということです。事業内容としましては、産業用包装資材、マテハン機器の製造、設計、販売です。そして、高木亮太さん個人のプロフィールです。1985年、富山市のご出身です。富山高校から慶応義塾大学総合政策学部に進まれ、2009年に卒業。2011年に TSK 株式会社に入社され、2013年3月から TSK ベトナム立ち上げのためにベトナム赴任をなさいます。そして3年後の2016年に日本に帰国され、営業本部長に就任。2018年、専務取締役に就任され、2022年からは代表取締役社長を務めていらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、まあ、TSK っていう会社の名称がね、
ええ、
とっても素敵な会社の略だと。
あそういうことですか？
まあ、本当は違うんですけど。
本当は違う。
もう、まあ、そう言って覚えていただこうと。
そうなんです。元はその頭文字じゃないけれども、
はい。
まあ、それもかけてということでしょうかね。とっても素敵な会社もかけて。
そうですね。もともとはですね、はい、富山製体株式会社ということで、はいはい、袋を製造すると書いて製体って呼ぶんですけれども。
タイが袋という字ですね。う
ん
う
ん、はい、はい。で、富山製体株式会社の略で TSK と言ってたんですけれども、はい、まあ、なかなか社名変更した時にですね、
はい、
KST やら、SKT やら、
確かに。
社名覚えていただけないということで、はい、とっても素敵な会社で覚えてくださいと。
それなら確かに覚えられる。
はい。そうですね。とっても心配な会社ではございませんので、安心してお取引くださいと。
そんな言葉をちょっと言えるぐらいな。
そうですね。はい。
ああ、そうなんですね。で
もつかみネタとしては結構、ね、
いいですね。
学生さんの心も掴め
そうな。そうですね。
はい。ですね。
まあこれ父の代の時からの鉄板ネタとして使ってたんですけれども、はい、まあ改めて、ね、企業ブランディングに使っていこうということで。
富山製体株式会社だったってことは、うん、まあ創業の頃からその産業用包装資材に関わる分野というか。うんうん、
そうですね。もともと創業がですね、セメントを入れる紙袋からスタートしてまして、はい、紙袋屋として、まあ、創業しているということで、まあ、富山製体だったということですね。
セメントを入れる紙袋ってなんか特別なものなんですか？
今では普通なんですけども、もともと紙袋の前、木だるにセメントが入ってまして、それがちょうど紙袋に、まあ、イノベーションがあったと。
うんうん
うん、はあ、はい。
置き換わる時期があったんですね。
そうですね。それを、まあ、取り入れて、富山で、まあ、生産活動を行ったというのが、まあ、創業の原点になってます。
あ、そうか。キダルは持って帰らなきゃいけないし、
はい、
持って帰るとき、まあ、紙袋持って帰るんでしょうけど、かさばりますもんね。
そうですね。あと一番大きかったのは、充填が自動化できるっていうところだったみたいで。
あ、紙袋だと。
はい。
あ、なるほど。
なので、ちょうど近代化していく中で、はい、紙袋に置き換わっていったという中での創業だったみたいです。はいはい、
でも、社名変更しなきゃいけないぐらい、その、袋の事業から、こう、 少し変わっていかれたというか。
あ、そうですね。あの、紙袋がですね、あの、セメントが生コンクリートになって、うん、まあ、コンクリートミキサー車で運ぶであるとか、あとあの、フレコンバッグっていう、ものすごい大きい袋があるんですけども、うんうん、そういったものに置き換わって、まあ、紙袋の需要が、1970年代ぐらいピークってですね、はい、だんだん減ってきていたんですね。まあ、その中で、あの、特に北陸でエレクトロニクス産業が盛んになってきたというところで、うん、紙袋屋さんから産業用包装資材のトータルメーカーになろうということで、緩衝材事業に進出していったと。
うんうん、あ、なるほど。そうか、創業はこの設立よりもさらに前の今お話で。
あ、そうですね。で、
その包装になってからの設立が1974年。あ、そうです。ということですかね。
はい。
ああ、なるほど。うん。うん、包装資材っていうと、まあ、具体的に言うとどういうものを？
よく思い浮かべられるのが、商品用のパッケージとか、店頭で売ってるようなものだと思うんですけども、うん、我々携わっているのは産業用の包装資材ということで、まあ、例えば工場から、そうですね、自動車部品を出荷し、次の工場に届けるまでの包装資材であるとか、はい、まあ、紙袋であると原料メーカーで袋に詰めて、それが工場で使われる間に使われる輸送用の包装資材というところで、うん、まあ、一般の目には触れないようなところで、工場と工場の間の輸送に使われるような包装資材というところが、
まあ、部品メーカーさんは部品工場で部品を作り、
はい、
自動車を組み立てる工場に、うん、まあ、届けなきゃいけないわけですけ
ど、まあ、そうなりますね。
そこに資材が、まあ、包装資材が必要っていうのはあんまり、
意識
考えたことなかったですよね。
ないですね。
はい、でもね、自動車部品ってすごい歪な形してたりとか変な形してたりして、それをその、まあ、一般消費者で言うと、例えばデジタルカメラ買いましたの時に、箱を開けたらその形にフィットしてる。
あ、これ立体のその形に。
立体の中だったり、最近は段ボールでできてたりとかしますけど。
うん、ありますね。
そうですね。
あの、一個一個の部品が、だから一回のロットでなんていうのかな、5000個とか出荷するとしたら、それが5000個分を一個一個入れるわけじゃないんですよね。
はい。
その、何個かずつ、
はい。
その箱に、
例えば
100個ずつ入れましょうとかっていうことになると、はい、うんうん、100個がきちんと整理整頓されるような、緩衝材と、
はい。
あの、包装資材とが、
はい。
組み合わさって出荷されると。
そうですね。
そうなんですね。
組み立て工場で開けたら、それすぐ使えるような。
次の人が使いやすいように、うん、つい組み立てるときに、
はい、
そのように包装されてる必要がある。うん、しかも運ぶときになんかこうガタガタしたりして、ぐちゃぐちゃにならないようになってると、
はい
はい。これがまたお客さんに怒られちゃうんですよ。
そうなんですか？
ちょっと体験談みたいに聞こえたかもしれませんけど。はい、まあ、スルーしてください。
そうなんですか。なるほどね。で、それと私自分でご紹介してて何かわからなかったのが、マテハン機器の製造っていうのが、事業内容に入ってまして、このマテハンっていうのは、何でしょうか、
はい、マテリアルハンドリングの略になりまして、
マテリアルハンドリング、
うん、はい。物をどうやって運ぶかということになるんですけども、はい、まあ、我々がやってる内容で言いますと、工場の中で、機械から出てきたものを次の機械まで運ばないといけないと思うんですけども、
工場内での移動っていうことですか？
あ、そうですね、
はい、
そういった時に使う台車であるとか、保管一時的にしておくラックであるとか、
うん、
そういったものをマテハン機器と呼んでます、
うんうん、
これも私たちの目にはちょっとなかなか触れないものですか ね、
そうですね、工場の中に基本的にあるものですもんね、
う
ん、
そうですね、一番イメージしやすいのだと、コンビニのバックヤードに置いてある台車とかですね、ああいったものが、まあ、工場にもいっぱいあるわけなんですけども、まあ、そういったものをうちで設計して、うん、オーダーメイドで一品一品作ってると。
あ、オーダーメイド、
はい、
運ぶものによって、
そうですね、
あ、はあ、じゃあそういうことは一番その工場が使いやすいものを作るためにやってらっしゃる、
はいはい、あ、まさしくそうです、
うん、あ、じゃあ結構これがうまく運べないんだけどっていう悩みを受けて、
はい、
それを作られるっていうことですか？
そうですね、お客様のお困りごと聞きながら、うん、それを設計という形でどんどん形にしていくと、
なるほどね。
なんかだから、まあ一応 TSK さんもメーカーということではあると思うんですけど、うん、
はい、
本当に作ってるのはその資材そのものっていうよりもっとなんか物流の流れとか、
うん、ああ、そうですね、
なんかそういうことなのかなと、
はい、なので今、まあ、包装資材いろんなものを取り扱ってるので、
はい、
TSK って何屋なんだというのがよく、
はい
はい、聞かれるんですけども、今現場の物流デザイン業ですという言い方をさせていただいてます。
物流デザイン業、
はい、
はい、
まあ、物流って言っちゃうと、トラックとか倉庫とかイメージされると思うんですけど、これ画像検索すると、現場の物流っていうと、人がこう作業してるところが、大体写真で出てくるんですね。なので、この人が作業してるところに、いかにこの楽に作業できるようにするとか、効率的な作業ができるようにするかっていうのを、このマテハン機器であるとか、包装資材であるとか、まあ、ジグと呼ばれるものであるとか。
ジグ。
ジグは、なんて言ってんでしょうね。英語でもジグって言うんですけど、物作るときに、ここに合わせれば正確に切れますみたいな。
へ、う、ぇ、
ん、その当てる、作るものそのものでも工具そのものでもないんだけど、そのジグがあれば狙い通りに切れるとか、形が作れるとか、そういうものですよね。
そうですね。
正しい説明かわかんないけど、うん。
でも欠かせないものですよね、それは。現場にはね。
そうなんです。はい。
でもなんかそういう意味では、お客様の普段もうすでに使われてる包装資材もジグもある、マテハン機器もあるわけですけど、
はい、
どういうふうにその提案して、どういうふうにお客さんがこう効率化されたり、楽に運べたって思えたりするんですか？
あ、一番多いのは、お客様が現場、まあ工場の中で作業されてる中で、うん、あ、ここもうちょっとこうしたいなっていう課題が出てくると、うん、で、これ誰に相談したらいいんだろうっていう時に、うん、まあうちに相談していただいて、うん、あ、それ多分うちでできますよと。
はい、例えばどんな風に？
例えば、一個、マテハン機器で開発したものがあるんですけれども、はいはい、工場の中で物運ぶときに、はい、よく低床台車っていう、板にコロコロついたやつの上に箱を積み重ねて、コロコロコロって動かすんですね。うんうん、
台車、はい。
はい。で、それを今度トラックで、運びますというときに、うん、台車のままだとトラックの中でコロコロしちゃうんで、
確かに
そのまま乗っけれない。なので、パレットって呼ばれてる1メーター角ぐらいの、板みたいのがあるんですけど、そこに一回乗せ替えないといけないんですね。
うん、あ、物をですか？
はい、この箱をですね、一、はい、個一個。
あ、台車から要するに下ろすっていうんですか？うん、
は
い。
下ろして、はい、このパレットの上に乗せ替えなきゃいけないと。で、箱を一個一個重いやつを腰をちょっと痛めそうになりながら、乗っけていくわけなんです、うん、で、それでようやくトラックに乗っけれるようになると、
うん、
で。この作業自体、なんか無駄じゃないかと。
なるほど。
うん、ただ乗っけてる。で、これなんとかなんないのかなっていうので、開発したマテハン機器が、このコロコロの台車をそのままカシャンとこうカセットみたいにセットして、そのままトラックに乗っけれるようにしましょうと。
あ、台車ごと乗せられちゃうっていうことですか？
はい、っていうのを作りました。で、これを我々トラパレっていう製品名つけてですね。で、YouTube に載っけたら、結構反響をいただけたですね。うちも同じ課題あるんだと。ぜひ話聞いてくれと。で、そういったお声いただいたお客さんともに行って、で、またじゃあどういうふうに設計しましょうかっていう、設計に入っていくっていう、まあ、そういったプロセスが多いですね。
なんか聞いてしまえば、ああ、そうだよねって感じですけど、うん、でもなかなかそういうものだよねって思い込んじゃってて、
そうなんです
ね。はい、そこのこう視点って、だからどういうふうにこう提案する素地っていうか会社としての。
あ、なので最初はもうお客さんからお困りごとを聞くと。
聞く。
あ、で、そんなお困りごとあるんですねと。
はい。
で、次に、次がお客さんとこ行った時に、はい、他のお客さんでこんなこと困ってたんですけど、はい、この社では困ってませんかって聞くと、はい、ああ、確かにやってるわ、と。
知らず知らずっていうか、当たり前と思ってやってるんですね。
そうですね。まあそうやって提案を広げていくっていう。
っていう感じ。
はい。
なんかでもそれでこう、じゃあこうしたらいいんじゃないですかって、その発想力っていうのは、
はい、
社員の皆さんの中でどういうふうにこう、培われてきたのかなと。
あ、なので、お客様の提案を、あ、お困りごと聞いて、うん、それに対して提案していくというのを、はい、地道に積み重ねていく中で、あ、そういえば、お客さんの時こうやったなっていうのを提案すると、
うん、
こっちの別のお客さんで非常に喜ばれるというのを、なんかひたすら繰り返したきってきたという感じかなと。
他にもなんか、効率化に寄与できたみたいな。あ、仕事あるんですか？
一番わかりやすいのが、はい、一つの箱の中に6個こう部品が入ってますと。
はい、
で、これを、入れ方ちょっと変えて、パズルみたいにこう組み合わせてやるとですね、今まで6個しか入らないと思ってたものが、8個入りますと、うん、で。その分ちょっと仕切りが複雑になっちゃうんですけれども、はい、まあ、ただ、輸送費がそれで6個が8個になると、25% 削減と、
確かに。
いうことになって、物流エネルギーとコストをセーブできますんで、
うん、
まあ、そういった仕切りを提案するっていう、まあ、これが一番わかりやすいです。
製品の形がなんか L 字だったら、L 字のまま入れちゃうと、
はい。
6個しか入らなかったけど、
はい。はい、
その、互い違いに、したりとか、スペースマーク使ったりすれば、
そうです。はい。
ああ、8個になるねっていう。
うん、
あ、
すごいですね。なんかそういう意味では、 TSK さん自体もその会社の中でもっとこうしたらいいのにっていうのをこう積み重ねてこられたみたいなのもやっぱりあるんですかね。
あ、そうですね。会社自体も、はい、会社の中で改善制度っていうのをやってまして、うん、ちょっと弊社ユニークなのが一人月4件の改善実施報告をまあ一応やってくださいと、はいはい、まあノルマじゃないんですけど目安としてやってくださいと、で弊社の場合その普通の会社だと提案制度っていうのでこういうのをやりたいって提案して、うん、まあ上長が許可出してじゃあやろうっていう形なんですけど、うちの場合実施報告なんで
やりましたと。
あ、そうです、はい、はい、だから社長の知らないところで現場でどんどん改善が進んでいくんですけれども、
はい、それすごいことじゃなくても身近なことでもいいんですか。
あ、はい、で月4件出すって結構大変なの で、ね、うん、ハードルを限りなく下げてるんですね、はい、なのでよく言ってるのがゴミ1個拾っても改善1件だと。
あ、うん、はいはい、
だからネタに困ったらとりあえず汚いとこ見つけて拭けとそれで1件でいいと、
まあでもハードル下げてるから、うん、こういろんなのが出てくる
ようになって、そうですね、で質より量っていう感じですね、はい、ただそうやってるとみんな改善出さなきゃいけないっていうので、うん、ネタ探しが始まってですね、働いてる時にあこれちょっとやりにくいな、あ改善しようみたいな感じの、はい、社員曰く改善頭になるっていう言い方してたんですけど
改善頭、
はい、はいはい、それが会社で文化として根付いてると、まあ、非常に大きいかなと思ってます。
あ、同じもの見ててもなんか変えられるとこないかな、
うん、そうですね、
目で見たり、
はい、もっと良くなるかなっていう発想にね繋がりますよね、そしたらね、
そうですね、
改善頭なってみたいです、
なってみたい
月4件やったら
社長改善月本件出して
る。
あ、僕、入社した時はやってました。
あ、今はもうやってない。
今ですね、出てきた改善を、月に2回、はい、全部選別して、はい、8件ずつ社長賞っていうのを選ぶんですね。そっちのプロセスの方に入ってるので、ちょっと僕は今、改善自体は出してない。
改善レビュー頭になって
なるほど。
そうですね。はい、まさしく。
高木亮太さん、どうもありがとうございました。来週もどうぞよろしくお願いします。今日はゲストに TSK 株式会社代表取締役社長の高木亮太さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか。
はい、工場の中で作られたものがどう運ばれるかって本当に今まで考えたこともなかったんですが、うんうん、まあ、TSK さんのような会社があるからそういうものづくりがスムーズに進むっていうことも分かりましたし、うん、はい、その月4件の改善、うんうん、これ私もまず家庭内で実践をして仕事での発想力を高めていきたいなと思いました。
いいですね、改
善の、はい、はい、三谷さんいかがでしたか。
はい、中学校の理科とかで仕事量っていう単元ありませんでした。
ありましたね。
10キロの物体を滑車とロープを使って2メートル持ち上げた、この時手が物体に対してした仕事を求めよみたいな。
ありましたね。
なんかありましたでしょ、もう僕も記憶の彼方なんですけど、それでですね、物を持ち上げるためにかけた圧力だったら、物を持ち上げるためにかけた力でない力、例えば横に運んだとか、
はい、
それってどれだけ強い力であっても仕事をしたことになってないみたいな、謎の理論ありませんでした。
なるほど。あ、
ちょっと中学生の時はいまいち納得しきれてなかったんですけど、今日 TSK さんの業務内容を伺ってですね、まさにその仕事かけるエネルギーを仕事に 100% かけるための会社だと、お客様の工場の中で人が産業用の部品とか製品を運ぶときに人がかけるエネルギーが本当の意味での仕事に、なるべく 100% に近い形になるようにするお手伝いをしてるんじゃないかなというふうに思いました。うん、
はい、
で今日の、トレパレのお話とか、うん、箱により多く入るための包装資材のお話とか、実は無駄だった作業とか、実は捨てていた効率性とかを最適な状態にするという意味では、中学校の理解よりも分かりやすい納得感がありました。はい、来週はですね、TSK さんの海外展開についても伺っていきたいと思います。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字で tatmitani.net で検索してみてください。
来週もゲストには TSK 株式会社代表取締役社長高木亮太さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
tatmitani と
原田由紀子でした。